渋谷落語ポッドキャスト枕。どうもごきげんよう、サンキュー達夫です。11月渋谷落語4周年記念公演、6日間連続12公演すべて終了いたしました。ご来場いただきました大勢のお客様、誠にありがとうございます。本当に渋谷落語はね、開幕して4年経ちますけども、実際にこういうポッドキャストや、ニコニコ動画、あるいは配信、ワウワウの放送、そういったものを見てね、初めて落語聞いたとか初めて足を運んだ、そういう方々による入場料をこれで、運営している落語会です。ぜひ気になった方は最初の一歩、勇気を振り絞って渋谷落語ご来場いただければと思います。来月12月も14日から5日間連続10公演です。そして今日 お送りいたしますのは月刊大福マガジン11月の様子でございます。この1年大福さん、毎月、土曜日の20時から月刊大福マガジンやってくださっておりますが、もう残すところあと1回12月となっております。本当にラスト、今月ようやく100人超えたんで、あと 1.5 倍150人は入れたいと思います。ぜひ皆さんお友達お誘い合わせの上、土曜日15日、前のね渋谷落語もご覧になって、そのままの流れで1時間というのも おつな味わい方でございますので、ぜひねご来場いただければと思います。今日はそんな月刊大福マガジンの様子からです。
月一の玉川大福月刊マガジン11月号の始まりです。時事ネタやら天気予報、新作古典一席など、本日何が飛び出すやら、隣みすじ玉川峰子師匠の糸に乗せまして、時間くるまで勤めましょう。
4月号ということは11回目のこの大福マガジンでございまして、まずは最初に皆様にご報告というかお礼がございまして、本日11回目にしましてご来場者数100名を突破いたしました。配信あるのにね、本当にね、本当にお忙しい中ね、こうして駆けつけてくださって本当にありがたい限りでございます。11月号という方は過去10回終わってまして、いろいろ新しいことやらないやらやらせていただきました。振り返るにはちょっとね、次回、改めて振り返りたいなと思うんですけれども、10回振り返ってもそのうちの3回が、96歳の現役の曲師、玉川優子師匠にまつわるという、半ば月刊玉川優子になりかけたんですけれども、でもそれもね、お客様の、お客様がこういうところをね興味持ってくださるんだななんてのも、ここで披露して初めて、知ったりするわけでございましてね、本当に優子師匠と会うとね、その日にねもう1エピソードできちゃうというのがありまして、今月もね3日の、木馬亭の定席で同じ出番だったんですよ。で優子師匠はもうトップのものを引いて、で私は出番の直前に結構行くので、1時間以上優子師匠楽屋で待ってて、で私が楽屋入りすると「大ちゃん待ってたよ」ってこう来るんですよ。すいません遅くなっちゃって申し訳ありません、じゃあちょっと大ちゃんここじゃなんだからちょっと向こう行こうか。もう会うなり手に手を取って2人で楽屋をね、人目を避けるように出ていく。この光景、この行動、 恋人同士以外でありますかこれ。二人でスッとすぐ消えていくんです。でどこに連れて行かれるのかなと思ったら、裏口のこの勝手ところ台所がありまして、そこにこう、二人でここでなんか話があるんだなと思ってスッと行くの。そしたら若手がね一人そこでなんか皿洗いとか台所に一人いたんですよ。それで一人いるのを優子氏が見て、ああ大ちゃん大ちゃん、じゃあ外行こう外。何をするつもりだったんだ。もう何されてもいい。そんな気持ちでね外までついてて、何されんだろうと思ったら、大ちゃんごめんな、あのハガキ出しただろこの間のお礼のあれ50人貼っちゃったから10円出しただろうって、いやあのちゃんと届きまして、ああそうだったが大丈夫でしたよなんて話をして、まあそれで優子師匠がですね、あ今度お前も知ってたらの横浜の大ちゃん知ってる、あの料亭のとこ行ってくるんだよ来月なって、あすごいですね優子師匠、え誰を引きに行くんですかって言ったら、違うよ私が一席うなるんだよ。峰子さん連れて、みたいな、仕事が広がってるぞみたいな、なんかもうそんなのか、いやいやいけないいけない、これじゃね、このままじゃまた月刊有効になりますから、ここで、控えておきまして、まあ大体今までは一席のなんかね長いものラグビーのものとか何かしらね一エピソードをこう、一席の浪曲仕立てにして申し上げてきたんですけれども、まあ今回はですねちょっとまた新しい最後、次回までね一つやっておきたい試みとして、こまごましたエピソードをちょこちょこちょこちょこっと、うなって、一つの番組というふうに、やらせていただこうかなというわけでございまして、まず最初にうなるのは時事ネタでございまして、今年の流行語大賞ノミネート50音順に30個なります。煽り運転悪質タックル e スポーツ大阪を半端ないっておっさんずラブガファー仮想通貨ダークウェブ悲しの旋風亀と目君たちはどう生きるか。筋肉は裏切らない、グレイヘア計画運休、コープロご飯論法、災害級の暑さ、時短ハラスメント、首相案件ショータイム、スーパーボランティア、そうだね。ダサーかっこいい USA TikTok なおみんぶし、ならはんてひょっこりはんブラックアウトボーって来てんじゃねえよ。ミートゥーもぐもぐタイム以上です。久しぶりの時事ネタでございまして、続きましてはまあね聞いてくださってるご来場の皆様、全員に関係がある、まあ、少し関係がない方もいらっしゃるかもしれませんが、全員ねどこか住んでるところがあるということに間違いはありませんが、この住まいにまつわりますこの情報、ちょいとうならしていただこうかななんて思うんですけれども、某不動産情報サイトが出しております毎年の、関東の住みたい街 ランキングというのがあるんですよ。で2018が少し前に発表されておりまして、これの、まあ、第3位がどこかというと吉祥寺なんですね。で第2位が恵比寿で、第1位どこにみんな住みたいって言ってるかというと横浜っていうね。へえっていうね、なんかなんていう、まあ、そういうランキングがあるんですよ。でこれがどういう統計取ってるかというと、20代から40代の関東在住の7000人からのアンケートだってんですよ。でこれが東京、横浜、神奈川、埼玉、茨城、1都4県にわたって、その駅名ですね、基本的には、それが165位まで発表されてるんです。で私も気になりましてね、皆さんも気になりましたでしょ、自分の住んでる、町駅が一体何位ぐらいに来るんだろうかと思うと思うんですよ。でちなみに私が住んでる、もう6年以上住んでいる我が町、鶯谷駅っていうのはですね、その他のランキングが出てて、で住みたい沿線ランキングっていうのが、そこのダントツの1位の山手線の駅ですよね、鶯谷は。そのダントツ1位住みたい沿線の鶯谷が165位のランキングで何位だったか、なんとおー県外でした。ダントツ1位の山手線なのに県外だったんですよ。信じられます？越谷レイクタウンに負けてるんですよ。センター北とかいう、どこのセンターか北かも分かんないようなところにも負けてるんですよ。住まいの方いたらすいません、とにかく負けてるんですよ。でいやおかしいぞ、他にランキングまたおかしいおかしい、どこかに入ってるはずだと見たらありました、ウグイス谷のためのランキング、穴場だと思うランキング、これがトップ10まで発表されてます。ここに来るんだろう、165位に入ってない、絶対に穴場に入ってくるこの順位が県外でした。どう思ってんだウグイス谷を、穴場だとも思ってないんです。吉原が近いから、あの花魁が歩いてるとか、なんかそういう風に思ってるのかなとかね、なんか どう思ってるの、うぐいす谷よってこう思ってる。そんな皆さんの住みたくない街うぐいす谷の賃貸情報をうならしていただきたいと思います。まあ、いろんなねファミリー向け、2人住まいいろんな物件ありますから、それをねいちいち全部ここでうなるわけにはいきません。それで30分かかっちゃいますから、一人暮らし、これをベースにいたしました、部屋にさせていただきまして、東京都の一人暮らしの、お部屋のこの平均の家賃っていくらぐらいだと思いますか。これ平均がね、なんと8万円なんだそうでございます。この8万円でうぐいす谷駅でどんな物件に住めるか、うぐいす谷駅から徒歩7分ワンルーム40平米人気のバストイレ別7階建ての6階で南向きのバルコニーあり、築40年だがフルリフォーム済みのこの物件、しかもなんとなんとなんと1階が泣やもうすぐ水に汲みに行ける40平米が8万円で住めるという、ぜひこれお聞きの皆様でね、引っ越し先ご検討の方、うぐいす谷もぜひね、候補に入れていただけたらななんて、思うわけでございます。続きましてどんどんいきます。続きまして、グルメ情報なんてのもちょっとうならしていただきたいと思うんですが、少し前に、話題になりました10分どん兵衛となりましたね。これはどういうのかおさらいをいたしますと、カップ麺のあのどん兵衛を、普通だったら3分のところ10分お湯を入れたまま放置しておくと、これが何とも言えない麺が喉越しになるというこの、が流行りはたわけでございます。この言ってみれば10分放置グルメでございます。この10分放置グルメの新たな、言ってみれば穴場のようなものを私は発見をいたしました。これをならしていただきます。 新たな10分放置グルメ、それはなんとアイスのパルムです。ご存知ですか、あのパルム、バニラのところ周りをチョコレートでコーティングしたら、あのパルムというあれをですね10分放置しておくんです。最低でも10分、まあ、この時期だったらね間違いなく10分で全然平気なんです。今だったらもう12、3分ぐらいまで行っていいかもしれない。これがどうなるかっていうと、周りがあれしっかりしたチョコレートなんで、中のバニラがこうひょろってなっても外に漏れ出してこないんですよ。その形状がちゃんとキープされたままなんです。でその数分経ったそのパルムをかじると、中のその外周りのこのチョコのところがこうふにゃってなるんです。でその中のバニラのところがどうかというと、もうほとんど歯ごたえのない状態でふわってこう口の中に流れ込んでくるんです。その皮のところがふわっとなって、その中がふわってこう、だからなんてこう、だから分かりやすく言うとほぼ小籠包みたいになってるんですよ。ほぼ小籠包。これがねめちゃくちゃあと癖になるんです。私もう毎日今ねもうそれやらずしてもいけないぐらい、だからちょっと禁断のやつですけど、よかったら、このね、ほぼ小籠包騙されたと思ってね、最低でも10分放置して大丈夫です。10分だとねちょっとまだバニラの方に食感が残ってるんで、12、3分この時期だったら、まあ私も最高15分ぐらい行ったことありますけれども、室温で放置していただく、これが、いいかなと思う次第でございまして、続きまして、まあちょいとした身辺雑記的なものも少し短めに、うならしていただこうかなと思うわけでございます。今月11月1日、独演会を終えて帰り道、みんなの住みたくないそう、ウグイス谷からチロに着く。疲れた体を癒すのはお気に入りの銭湯サウナ、たっぷり汗を流した帰り道、重いチャリーケースゴロゴロゴロゴロ引きながら家まであと半分ぐらいのところで、横断歩道に落ちているあのケースの iPhone が見つけちゃった。ああ落ちてる。ちょうど渡ろうとした時に、で、あ、もう完全に車道ですからね、その横断歩道だけれども、このもう、その道路側のもう歩き出してるとこですから、あ、もうこれ踏まれててぐちゃってなってるやつかなと思ったら、まだ踏まれる前なんですよ。落としたてなんですよ。つまり落としたてのその茶のケースの iPhone があったんです。ああ、これでもこのまま放置してたら次のこの赤信号で必ず踏まれてグシャンってなるやつなんですよ。でもなんかこうありません、なんかこう人通り人目のあるところで何かその、ちょっと財布っぽいものとか、何かその明らかにこうちょっとお金とかなんかね、そういったもの何かこう拾うことの罪悪感ありません、なんか恥ずかしさというか、みんなあ、なんかあれでしょ、なんか小銭100円落ちてた時拾うかとか一瞬迷われるでしょ、なんか その感覚でいいのか、どうしようか、でももう見た手間こう拾って、で私もこの浪曲なんていうのをやってね、おまんま食わさせていただいてるこの身として、分かるわけでございます。情けは人のためならず、回り回って己がためという言葉があるね。それで皆さんにこうしてね、今日も100人も来ていただいてる、その皆様の情けでこうね生活させてもらってる男がこれをほっとくっていいものか考えました。よし、ほっとこう、いやそうじゃない、いやちゃんと届けよう思いました。でもね、そこからまあなぜ迷ったかっていうと、もう家に帰る途中の200メートルぐらいまた駅の方に戻ったところに交番があるんですよ。もう汗をねもう全部かいて、であえて水分は取ってない状態、なぜかというとこれからほぼ小籠包食べるとこだからなるべく乾いた状態でそのほぼ小籠包行きたいとこなんですよ。でだから、あ、でもなこれからまだ 200m、 もう疲れ切ってるところでまたガラガラガラガラ引いて行って、そしたら交番のところでおまわりさんが入り口のとこ立ってました。で私が駅の反対の方からこうゴロゴロ引いてきて、あのすいません、これそこに落ちてました。あ、そうですか、あ、いやいやいや、いいんで、 ちょっとあの時間ありますか。え、あのちょっともういいんでいいんで全然いいんでいいんでいいんでっていう感じで、ね、こう名乗るほどのもんじゃ名誉的にこうスッとね行こうとしたんです。そしたら、あ、じゃあとりあえず落ちてた場所とその時間だけ教えてもらえますか。あ、じゃあ200メートルぐらいここから行きと反対側の方に行った方、ね、つまり私が今来た方にまた200メートル行ったところにある、そのファミリーマートの向かいの、その横断歩道のところに落ちてたんです。もうほんと、3分4分前ぐらいのことです。じゃあ、あ、はいつってガラガラガラガラって言って、でなんかこう私はこうガラガラって引きながらなんかあれなんか足りない気がするなと思いながらこうガラガラってこうねその来た方にまた戻っていくんです。重いものを持って疲れた体でガラガラガラって「ねぎらいはないのかい!」ありがとうって言わなくていいけれどもね、その人が落としたもんじゃなくありがとうは違うのかもしれないけど、あ、どうもご苦労様ぐらいなんかないのと。なんかすごい嫌な気持ちでね、そこからキロにね、あの家路に向かっていくわけですよ。もう、往復で400メートルぐらいプラスアルファで歩いてる。でもやっぱり何やぶしの言葉にある通り、情けは人のためなず回り回って己がため、いいことが帰り道ありました。帰り道に立ち寄ったファミリーマートで買い物済ませてお金を払うとき、いくらですと言われて皆様も分かりますよね。こう40円でお釣りが来るなら10円足して50円にしたい、400円なら100円足して500円でもらいたい、そういうやつ、そういうのをやろうとしたんだけれども、疲れててイライラしてるせいか出すお金が違ってて、このままだったら余計にお釣りがたくさん戻ってくるところ。情けは人のためならず回り回って己がため、ファミリーマートの店員さんがこう言いました。あと10円ですね。渡る席に鬼はない、たまにいるでしょ、こっちが間違えて出してんのにそのまますごいお釣りの数で返してくる人、なんか教えてくれよと思ったらそういう人に巡り合うということがあったんでございます。残すところはもう1エピソードなんでございますが、これは浪曲にちょっとまつわりますお話でございます。ご承知ない方のために申し上げますと、浪曲定席浅草木馬亭という、この関東東京の浪曲の本拠地、浅草浅草寺のすぐ脇にございます。毎月の1日から7日平日の昼間に12時15分からやってまして、でこれはもう50年近く続いてる寄席でございまして、まあ、最初30日でございました。それが15日になって、私が弟子入りした頃ってのは11年前でございます。11年半前、その時は、10日間の興行、それが、5、6、7年ぐらい前に、7日間の公演とこう、まあ、縮小してるんですけども、でもずっと続いてる公演があるという、そこに出演している芸人ではなく一人のお客様にまつわるお話でございます。芸人にレジェンドがいるように お客様にもレジェンドあり、そのお客様はこの20年ぐらい毎月毎月何日間もご来場され、座る席はいつも一緒、前から2列目中央通路側の席、いつも同じ緑のジャージを着て、冬でもコート姿見たことがない、寒くなればジャージの下にチョッキを着込んで現れる、下ももちろんジャージです、肩にかけるは茶の皮のショルダー トレードマークのようなお客様がいらっしゃいまして、私が弟子入りした時からもちろんずっといらっしゃってる。でちょいと姉弟子に聞きましたら、もういつから来てるかわからないぐらいの人、少なくても20年ぐらいお越しになってる、そういう人なんでございます。で年の頃は、まあ、平日の昼間にそれだけね、1週間のうち何日も、10日間のうちもう3日4日多ければ5日ぐらい来てたんじゃないかという方でございますから、まあリタイアもされてるってことを考えると、まあもう80歳近いのかもしれないというお客様でございます。で我々が、浪曲師誰でも弟子入りをして、でご常連のお客様の名前とかを買ってるの徐々に徐々に今覚えていくんですけれども、一番最初に覚えるのがその緑のジャージの、必ずその、K さんというレジェンド、言ってみればミスター木馬亭というようなお客様なんでございます。でそのお客様がどれぐらいすごいことをね、ちょっとお伝えしたいと思うんですけれども、浪曲定席の番組っていうのは、先ほどねこのオープニング始まる前のトークのところで、文吾さんが、2つ目になってね、2つ目の枠で予選出て、そんな話されてました。落語の寄席ってのは、1人基本15分、入れ物の先生ですと10分ぐらいで、鳥の先生で、まあ、30分前後ぐらいという、この15分15分でございますけれども、浪曲の定席はですね、まあ5、6年前から、開口一番のとこだけ15分でございましたけれども、私が入った頃っていうのは浪曲6席全員30分なんです。もう前座という1年目のもうよちよちの人から30分聞かねばならないという、30分休憩5分みたいな、その30分で唯一入る浪曲以外、じゃあそれがこのね、紙切りとかマジックとか目で見せる系で来るのかなと思うと、唯一入る浪曲以外が講談聞かせる系ですから、まあ、ご常連の方なんかですとね、もう耳が肥えてきる、でこの浪曲師の芸風とかうまい下手なんてのも分かってくると、で寄せ落語の寄せと違って一回一回必ず幕が閉まるんです。その中入り以外の時もなぜかというと、このテーブル掛けをチェンジしますからね、三味線も、交代をするから必ず幕が閉まるんです。ですから、あ次あの人が、じゃあいいやって、もう席を立ってこのロビーの方に休憩に行ったりすることも全然できるんです。でもその計算は絶対絶対にそういうことして、2列目のその中央通路側のところで必ずそこにどんな浪曲師の時も必ず座ってるんだ。でこれまたすごいことが、絶対に寝ないんです。浪曲ってのはね、まあ、へーってことは相当眠い人たちってこと、いやもうその通りなんですよ。あの浪曲ってのはね、もう浪曲18番ってラジオのオープニングで言いますから、あのもう認められてる情報としてね、浪曲は大人の子守歌、お前が言っていいんかいと思うんですけど、寝せてどうするって思うんですけど、でもそれぐらい、まあ、心地いい芸ってのは眠くなるんですよ。また浪曲ってのはどちらかというとゆったりしたテンポでございますから、でそれがもうずっと続いてると、どうしたって眠くなるんです。どうしたって眠くなるけれども、その K さんは絶対に寝ずに2列目のところでキュッとこう前を向いて目を輝かせながら、もう前座から何から聞いてくださるんです。で絶対に寝ないってすごいんです。まあ どれぐらいすごいかっていうと、その舞台袖のところで前座がよく寝てるんですよ。だからもうその釣り込まれちゃって、でたまにあの峰子師匠も寝てるんです。私も一緒になって寝てる。いや寝るつもりはないけれども、こう釣り込まれちゃ、それぐらいうとうとったりするぐらいでさ、それでもこう行っちゃうのがその浪曲の。でも必ずその計算は寝てないんです。で一本入るその唯一の講談のところで、その計算は必ず寝てるんですよ。100% 寝てる。うまい下手、ベテラン、新打ちも、若手も関係なく、もう必ずもう明確に首を下げて寝てる。目的がはっきりしてる。もう必ず寝てるんです。でもう一つ、これが一番計算のすごいところなんですけれども、浪曲というのは、まあ、聞き始めの方、木馬亭に来た方なんか、お分かりになるかなと思うんですけれども、浪曲というのは一席のうちに大概何度かこう拍手が、起こるんですね。でそれはじゃあどこで起こるのかって聞かれるんですけれども、これ決まりはね、はっきり言ってないんです。聞いててなんとなくここっていうところで誰かが手を叩き始めて、ああそうだそうだと賛同して、ああで中には聞き始めの方は、ああここだったのかってこう手を叩く。決まりはない、回数にも制限はないんです。でも誰か一人がこう叩かないとなんとなくいけなかったりする。そういったところでその K さんというのは、周りが叩くのを待たずに、ああここだって自分で思うところでもう先陣を切って拍手をするんです。でそうすると周りの人たちも、ああそうだよねってこう拍手をしていくんです。でもその拍手のその審査が、 K さんはめちゃくちゃ甘いんです。超常連なんだけど超甘い人なんです。えそこでも、えまた、えそこでするってところで とするんです。でたまに、まあ、大体において K さんが行くと、ああそうかって何人かついてくるんですけれども、たまに、いやそこでも違う、そこは違うところだろうって言うと一人みたいな時もあるんですね。自分だと思って感じてください。自分がもしその立場だったら、あ違った なんか手をやりましたみたいな、ごまかしたりするでしょ。違った、しないと最後まで胸を張って握手してください。あ拍手してください。そしてもう何十回聞いているだろうという同じネタでも同じところで涙を流してる、それが K さんなんでございます。誰より一番拍手して、誰より一番涙を流す、その計算が亡くなりました。暑い夏も寒い日も同じグリーンのジャージ着て、いつも笑顔で無口だが若手ベテランうまい下手、男女差別なく、芸風一門区別なく、全員演者を応援してた。大入りの日も薄い日もいつでも前から二列目だけはいつでもずっと暖かかった。思わず今の状況を見かねて K さんがまあ私に乗り移って拍手をし始めたわけでございますけれども、ですから浪曲のこの歴史的な本とかそういったところに名前が載るような方じゃございませんが、同時代を生きた浪曲師全員の心に、間違いなく残っているこの、K さんのお話を、まあ、させていただきまして、この場を借りてねご冥福を、お祈りしたいということでございます。がさてここからが死活問題でございます。木馬亭での拍手が減るんです。つまりもう今月減ってました。ここなら K さんがいればこう来るってとこがもう来てこない。ですからどなたか二代目ミスター木馬亭、条件はそんなにありません。毎日平日の昼間に月の5日間ぐらい来てくれればいい。そして絶対に寝ない。浪曲の時は絶対に寝ない。そして講談の時は絶対に寝る。そしてできればグリーンのジャージを着る。ぜひ、そんな方がねまた現れてくれたらななんて思うわけでございます。そしてこれがまたね、最後にもう一つだけ別の情報を鳴らしていただく。これはね、うならないと大変なことになりますんで、はい。今月11月28日にソニーミュージックダイレクトから浪曲玉川大福の世界新作編と古典編2枚同時発売でございます。どんな CD かと言いますと、ちょうど時間となりました。この続きはぜひ CD をお買い求めを願いまして、 11月の大福マガジン、ようこそご清聴くださいました。そしていよいよ来月が最終回の公演でございます。何とぞ増加ぜひとも、これはもう絶対に何としても来てもらいたい。まずこれまでありがとうございました。ありがとうございました。
聞いていただきました、玉川大福さん、そして玉川峰子師匠による11月の月刊大福マガジンでございました。客席にも魂あり、一人一人に物語あり、毎月あるいは楽しみにしている演者さんの公演、何日も前から、券を取って、あるいは当日フラットでもお越しいただいて、毎回楽しみにしているお客様がいます。朝ごはんを食べる時から、何だったらその前の日寝る前から、ずっとその公演を楽しみにしていらっしゃる方がいる。そういうお客さんのことも、演者さんは一人一人大勢のお客さん見ております。中でも今日うなっていただいたお客様、 K さんね、えこういうお客さんいらっしゃいますね。本当にお客さんの鏡、もう演者さんからしたらこんなに頼もしい人はいないんですけれども、こういったことも浪曲としてうなってね、魂を成仏させていただきたいと思います。ここまでのレベルとは言わないけれども、皆さんぜひね、渋谷落語にいるな、あの人いつもいるな、なんていうお客様、小屋に着くお客さん、そういったものにもなっていただければと思います。メールをご紹介したいと思います。いつも配信ありがとうございます。地方なので配信楽しみにしております。10月の月刊大福マガジン最高でした。優子師匠のお話はいつも聞いていて、変わらしく幸せな気持ちになります。今回も最高でした。最後の売り込みの話が本当いいですね。さらに達夫さんもおっしゃられた優子師匠の芸人魂を大福さんもうなっておられて、大福さんの優子師匠への愛情を感じます。さらに笑い声から聞いている人からの優子師匠への愛情も感じられるような気がして、本当に本当に幸せな気分になる配信でした。ありがとうございます。何でしょう、達夫さんの紹介するものは今風のお笑いとは違い深くていいですね。一言で言葉にするのは難しいですが、コンビニエンスじゃない感じが私は好きです。こんな幸せな時間が関係者の皆様にまたあることを願いまして、ご多幸とご活躍と100歳記念公演を楽しみにしております。和歌山40代後半女性、さすらいの専業主婦さんからいただきました。魂は演者にもお客さんにもあります。そして昔生きた人、今生きた人、浪曲さんがうなっているのはこういった後世に伝えたい人の魂です。皆さんからもポッドキャストの配信の感想、そして渋谷落語ご来場の際の感想、お待ちしております。メールでお寄せください。しぶらく @gmail.com、 しぶらく @gmail.com です。当然会場にいらっしゃった方はアンケートに書き込んでいただければ、こちらでご紹介をいたします。ぜひ、新規の方からもメールをお待ちしております。12月公演もお楽しみに。月刊大福マガジンは12月の15日日曜日の夜8時でございます。また同じ日にね、お昼間玉川大福さんご出演、14時からの回もございます。ぜひ足を運んでいただければと思います。皆様のご来場心よりお待ち申し上げております。